クローズドだよ。オケラジ、オケ谷です。
エスプレッソドッピオ、宮崎陽介です。
どういうことですかね。
オケラジの収録前に、
はいはい、
エクセルシオールカフェでね、
エクセルシオールカフェってあるね、なんか偽物のドトールのことでしょ、うん、無許可でドトールの真似っこしてる、うん、ちょっと安めの、
あ、どっちが先なのかな、
ドトールでもなければ、うん、スタバでもないやつね、
うん、まあまあ
まあ、そう、ね、真似してるとこね、
うん、
うん、はいはい、
なんか喉乾いたかな、
コーヒー屋、
そうそうそう、なんか買ってこうと思ったら、うんうん、あのエスプレッソドッピューが書いてあったの、
うん、
でパッと目に留まって、
うん、
で頼んだことないから、あ、じゃあこれにしようみたいな、
うん、
ちょっと冒険してみたわけです、
うんうん、
ね、そしたらお客さんも見せたけど、これが本域の量なんですよ、
うん、まあちっちゃいカップは通常のサイズやのに量めっちゃ少ないエスプレッソやから
ね、まあ、当然なんですよ、だからエスプレッソって書いてあんねやから、うんうん、でもなんか俺例えばミルクが入ったりとかして、なんかそういう最終的な飲み物かなと思って、
エスプレッソとは思わなかったでしょ、その
そうやね、ま、ドッピオがやっぱついてたから、
うん、エスプレッソを加工した通常量入っている何かだと思ったんでしょ、
そうやね、ね、
じゃあエスプレッソだけだったら、ほんまにそうやったやろ、
ほんまにそうやった、
専用の器がないから、
うん、
S? いわゆる S のカップかな、これ。
そうよね。に、さらに半分みたいな。喉乾いたから。
ちょっと貧相。
そう。うん、おーって思って。もう、嫌な予感はしてん。
ドッピオね。
作ってる量がもう明らかに少なすぎたから。
そう、じゃあもう2倍サイズにしてもらったらちょうどよかったんじゃ、これ。
そう
や
な。
もうそもそもそんなん飲むからあかんねん、そういう変なもん。
いやいやいや、エスプレッソ好きだから
俺、まあ、行かないですよ、そんなとこ一切。
小田井さん、
うん、ミラノサンドぐらいしかないですよね。
ミラノサンド、
うん、ドトール、
ドトールね、
うん、ミラノサンド C ぐらいしか行かないですけど、まあそれも行かないですよ、自分の意思では。あ、自分の意思でコーヒー屋行ったことないもん、うん、一回も。
あ、そうか、
うん、もうお金もったいないと思ってる方やし、
なんか俺現場とか行くじゃないですか、
現場 AV 何の
AV 何でもいいよ、
事故殺人
なんか、
うん、
撮影とかで
殺人、あ、撮影、うん、はいはいはい、
でなんかね、その現場気張るじゃん、やっぱ
ちょ
っ
と
仕事やからちょっとね、うんうん、気が張るから、うん、その前になんか入りたまるぞ喫茶店に、うんうん、30分でも10分でも、うんうん、だからよく行きますけどね、あのコーヒー助かりますよ、あの、
お前の話はええねん、オケラジ
や。いやいや、なんで
お前のコーヒーのエピソード誰も興味ないねん。
オケ
ハゲ
すいません調子乗りました。
なんや、オチもない、コーヒー好き語るだけのやつ。
オケヤンが言うたからやろ、コーヒーに行かないって。
そんなもん
全然行かないの。
俺がコーヒー行けへん話をすんねん、オケラジは。お前がコーヒー行く話するんちゃう。ちゃうで、それは。
いや、聞きたいかもしらんやんか、俺の。
全然いらんねん。
コーヒーを。
んなもう。何分喋んねん、お前。
お前な。しょうもない。
いや、あのね、まあ、コーヒーもいいです、
はい。
コーヒーもいらないです。まあ、よくわかんないんで、飲まないんで、普段から。
うん。
あのね、まあ、6月も末じゃないですか。
そうですね。
なんか思い出さない。
うん。
もう6月ってね、思い出あるよね。
あ、そうですか。
2個あんね、俺、6月の思い出。
うん。オケラジ界隈ですか？
オケラジは関係ないけど。
あ、関係ない
んだ。うん。一個はまああなたもまだ関係するけど、一個はあなたは無関係なやつでね。俺物事を、
はい、
オケラジでもちょっと話したことあるんやけど、青年、あ、青年じゃない。何年に何々があったとか、俺ちょくちょく言うやん。
うん、まあよう覚えとるな。
言うやん。それの、大きい道しるべじゃないな、一里塚。
うん、
になっている出来事の二つではあるんですよ。
はい、
それを何年がそれだったから覚えてるからこそ他のことの年が思い出せるっていう出来事の、うちの一つが、やっぱり1990年。
1990年、
6月30日、もうこれはもう僕の人生にとっては、
うん、
もう忘れられない、まあ、自分の、まあ、体験ですね、
27年前
の6月30日、あれは土曜日でした、
うん
うん、もうはっきり覚えてて、
何でしょう、
これはもうね立ち上がったよね。
あ、座ってたよね。
座ってて、うん、とにかく座ってるけど立ち上がった。
うん、
まあ、うん、はい、というわけでね。コーヒーの話というわけで。
いやいや、コーヒーの話はもうええで。
あのね、
うん、
高2でした。高2のね、6月30日土曜日、
うん、
人生で初めて、うん、東京に来た日なんです、僕がね、個人でね。
ああ、そうですか。
そうなんです、自分の意思で、それこそ、
はあはあ、
一人ぼっちで、
うん、
うん、日本武道館、
ほう、
うん、だったんです、初めての東京は。
高校なん
です、高2年、
高校2年生か、
うん、
うん、
学校もね、もう早退しました、その日、
うん、
半分授業あったけどね、昼間まで。
あ、なかなかの大冒険ですね。
そうやん、
みんなが授業してる間抜けて、
って ね、ちょっともう早いかな思って。
すげえな、
当時まだ望みないやん、
はは、
望みないから2時間半なんかで東京行かれへん時代ですよ。
丸っこい小玉だけ
か、小玉だけ
と光な、
うん、ぐらい、
会えるか、
うん、それでもまあ3時間後半とかじゃない、
大阪からやったらそうやろ、
うん、4時間とかそんなやったんじゃないの、やっぱり。
今どんくらいよ。
今2時間半のぞみ乗ったら
大阪まで。
大阪まで
早いね、うん、2時間半で行ける。
はい、小玉で4時間かな今。
へ
え、遅い方と呼ばれて。
まあ早なったな、
まあ、でめちゃめちゃ早なってるよ、ちょっとずつちょっとずつ早なって、
うん、
でそれでもまあ初めて行くし、
うん、
まあ、ちょっと緊張感もあるからちょっと早めに行こう思って、
はい、
武道館に、行く目的は18時からのイベントやったんやけども、うん、まあ、ちょっと早めに、
うん、
まあ、結局着いたん、まあ、4時ぐらいやったかな、
うん、
なんだかんだで、
うん、
東京駅、
はいはい、
そっから武道館にまあたどり着けなくて。
どっから、
ま、東京駅。
あ、東京からか。ちょっとそうか、
もうな、分かれへんねん、迷って。
お前な、九段下行かなかった。
九段下って、あれは、半蔵門線と東西線っていう二つ、あと都営新宿線も止まるんじゃなかったかな。
そうか。
確か三つ止まるねん、
うん、
九段下駅って、
うん。
でも東京駅から直通はないやん、それで言うと。
ないやろな、
うん。でな、俺、今思うとよう来たな思うんやけど、
うん、
九段下駅が、
うん、
あ、まず武道館が九段下駅っていうことも調べずに来てて、武道館っていうことだけで来てもて、
うんうん、
で、あ、よく考えたらあれどこにあんの、
うん、
思って駅の、まあ、おっさんに聞いたら、あ、何々線ですねって言われて、
はい、
その何々線も聞いたことないから入れへんね、頭に、
うん、
これね、まあ、あ、はいって探すんやけど、まさか地下鉄やとも思ってないから JR の中でぐるぐるぐるぐる回ってて。
ほんまやな、 JR が一個も止まれへんで、
うん、止まれへん、あそこ全部地下鉄やから。でももう JR だと思い込んでるから、
うん、
もう1時間ぐらいぐるぐる探してて、
うん、
でなんか他の駅員さんにも聞いたけど、あ、何々線ですって言われて、
それも聞き、
うんうん、だ、うん、どこ、どっちですかねって、あっちの方角ですって言われんねんけど、全然やっぱり出てけへんねん、何々線
よ。いや、もうまた半蔵門っていう単語が
入ってけへん
な。
そんなもん聞いたこともないや。なんや半蔵門、半蔵門線ってすんな、知らんし。
山手線って言われ
る、うん、それは知ってる。でもそれは JR や、
うん、なんかね、いけそうな人生、うん、聞いたこと
ある。半蔵門。
半蔵門。
でも、都営新宿。
うん、
東西線、
うん。東西線はまだい
い。分かれへん、そんなもん。
まあな。
うん、おそらく東西線教えられた気がすんねん、うん、俺、
うん、
なんでかっていうと
入ってこえんかった
ちょまだ分かれへんで、ね、それはおそらく今思い返すに、
うん、
大手町駅から行った方がいいんじゃないですかって言われたんじゃないかなと思う、
はいはいはい、
東京駅の近くにあるねん、
うん、
大手町駅、
うん、歩いてね、
うんまあ、ちょっと歩くけど、
うんうん、
地下街歩いたりして、
うん、
それやったら一本で行けるから、
はいはい、
乗り換えなしで、
うん、
と思うんやけどやっぱ全然分からなくて、うん、結局、まあ、その目的のイベント18時からですけど、
はい、
行ったらもう18時回ってもてるん
あら、え18時開始のイベント、
そうですそうです、
うわ
もうまあ5分10分もうちょっと過ぎてって、うん、もう若干こう始まりかけ、まあ、ちょっと押してたんやろ
う
ね、
うん、
開始はしてなかったけど、
うん、
もうバッタバタ着いた時にも、
うん、
思いのほか迷子になって、
ああ5分ぐらいにもう着いたんだね会場にね、
うん、うん、でも結局東京駅からあんなもんすぐやろ、日本武道館なんか東京駅から、
まあ、まあまあそんな遠かね、
2時間かかってもうたら行くまで俺東京駅からそれかかるか、スムーズに行ったら20分ぐらいで着くで、あんな
かかったな、奥
ちゃん、ね、全然分かれへんし、
うん、
一番のネックは駅員には聞くけど一般の人には聞けへんかったよ、
うん、
なんでかって言ったら大阪弁バレるのが嫌やって、
うん、
そんな標準語喋られへんし当時、
いや下手したら27年前ってもうちょっと隔たりがある時期やん、ね、
まだあるよ
なあ、
まだあるある、もう大阪と東京のそんな今みたいなじゃないから、
いやそうだよね、
そう、
うんうんうん、
うわ大阪だよみたいになるのすげえ怖くて、
うんうんうん、
聞かれへんね駅員以外、
うん、まだ全国ローカルにそれこそ大阪芸人さんがそんな出てない時期、
ね、そうやな、まあ言っても出てんのさんまさんとダウンタウンぐらいじゃない、
うん、
大阪の人で、
うん、
全国ネットみたいなの、
うんうん、
そんな時代やから
超アウェーね、
ちょっとはなんか恥ずかしいというか、うん、で聞かれへん、でもあっちだよみたいに言われるから、
結局決定的な間違いみたいなのもなく、
分かる、見つけられへんし、なんて言ったのか聞き直すこともちょっとできへんかって、
うん、
え、うん、まあ、じゃあなんか変わった名前からあるかなと思ったんやけど、
うん、
地下鉄のって言ってくれたらすぐ分かんのに、
うん、
地上や俺探してんの、ええんや、
見たいわその時の
ずっと
や、オケ谷さん俯瞰で見た
い、うーん、まあ、もう
ちゃうちゃうちゃうみたいな、
汗やずっとずっと汗、すごい早歩き
どこ行ってんねんみたいな感じやろな、
そんなんだ
うろちょろうろちょろ
言わな、分かれへんで地下鉄のって言わなそ JR と思ってるやん基本 JR でそんな東京に地下鉄いっぱいあるのも知らんし、
うん、
今思ってたらそんな人いっぱいいてんやろうな、4月ぐらいになったら地方から東京に出てきた学生さんが、
うん、
もう迷いまくってるんやと思うわ、いろんな場所で、
まあ、まあ、
就職も含め ね、
ネットがまだ使える分ね、
まあそれは、ま、全く違うで環境がね、使えるってこと自体が、うん、けどやっぱり JR 新宿駅の南口改札の方に、
うん、
延々ピンポンピンポンなる改札あの知ってる、
はあ、ははあ、
JR から外に出ずにそのまま小田急線に乗り換える改札があるね、
うん、
あそこ ものすごく大きな文字で、
うん、
ここは出口ではありません、小田急への乗り換えですって書いてるけども、
わからんわからん、
ピンポンピンポンなりまくんねあそこ、
わからんよ、
もうほんで入ってもうて小田急の方に、
うん、
出たかったら乗り換え、いやもう改札通った瞬間からもう小田急やからね、あれ、
うん、
分かれへん、
あんなもん罠やって、
あんな
田舎の人から
、なんであんなことすんねやろな、うん、知ってる方からしたら便利やで、あの改札めちゃくちゃ
めちゃくちゃね、
うん、うん、外出んでえし、
うん、
けどあれ出る人もやで、
うん、
改札の外に小田急から出よう思ったのに JR 入ってもうてんねんで、あれ、
うん、
ピンポンピンポンや。まあ、今、切符持ってないからみんな。
うん、
逆に入れてまうねん。
なるほど。
ピンポンもなれよなって思って
る。それがややこしいやん。
またもう、どこがこれ、あれ JR？ 外ちゃうの、
うん、
って、また、なんていうの？改札の隅っこに、
うん、
あの、ボックスの人いてるやん。
うん、
そこでちょっと出ようと思ったら、なんか知らない間に JR 来ました。
うん、
あるいは小田急来ました。
うん、
で言いに行かなあかん。
あそこ行って、 つも忙しそうやな。
あれ休まることがあるやん、その。
あれ無理やな。
端っこの席。端っこのレーンのね。
あれブラックやね。あれ、あれもう一人人員増やさなあかんで、ね。いつもなんかやってるで。あの、間違えたんですけど、とか。
まあ今はやっぱ海外の人がね、あそこ列作ってるわ。
うん。
おおむね。
まあね。
で、
何を見に行ったんですか？
あ、それがですね、はい、インスパイアリングウォーズですね、見に行ったのは。
インスパイアリングウォーズ。
インスパイアリングウォーズ。
戦いのインスパイア。
うんうん、
格闘技です
か。うん。うん。
あ、空手。
空手ではないです。
あ、違う。
うん、まあ、ドン・ナカヤ・ニールセン知ってるでしょ？
はい。
ドン・ナカヤ・ニールセン知ってるでしょ？
ニールセン？
ドン・ナカヤ・ニールセン。
なんか聞いたことある。
うん。ドン・ナカヤ・ニールセンっていう人が、うん、まあ、キックボクサーなんやけど、その人自体は。
はい、
外国人。
うん。
うん、が少し前にプロレスラーの前田明とね、
はい、
まあ、一種格闘技戦って当時言われてたけど試合をして、
はい、
まあ、日本で名が通るようになったんですよ、その人
ニールセンが。
ニールセン、
うん、
その後に、まあ、藤原組長とか、
はい、
重心サンダーライガー、
うん、
まあ、当時山田さんやったかもわからんけど、まだ、
はあ、
山田の時かライガーかわからんけど、
うん、
その後もやっぱり引っ張りだこになって、
うん、
ニールセンが、
うん、
言うて、まあ、一区切りついた頃に、その、インスパイアリングウォーズという大会、うん、キックボクシングの大会、
うん、
まあ言うたら K1 もない時代やから、
はい、
それに呼ばれて、
うん、
誰とやんねん言うて、
うん、
まあ、衝撃走りましたよ、格闘技家、
はい。
あのニールセンが、アマチュアの佐竹正明と試合する言うて。
はあ、
これは、もうね、エポックメイキングやね。エポックメイキングで最近調べてようやく意味知った言葉ではあるんやけどもエポックメイキングですよこれはこの試合とんでもないことになったんですよ、その試合のおかげで。その大会というか、うん、佐竹 VS どんなかやニールセンっていう試合が行われた結果、うん、まあ、日本が変わってしまったよね。日本の歴史が変わってしまって、
あ、日本の格闘技ではなく、うん、日本の歴史が
変わった、日本のもう文化が変わってしまって、その一試合のために、
うん、
それはどんだけすごいかっていうと、
うん、
当時、まあ、佐竹さんっていうのは、うん、まあ、俺が通ってた道場のエースの人だったわけ、うんうん、けど空手家やから、まあ、一般の人は、まあ、知ってるわけはないわな、
うんうん、
そんなもんプロでも何でもないから、
はい、
アマチュアの、まあ、空手家
うん、
の中ではまあ格闘技通信とか呼んでる人ならまあ名前は知ってるけど、うん、全然そんなもちろん全国ネットでもな、何ネットもされて、トイキデネットもされてないし、うん、南の横にね、うん、そんな時代
歌の名前だから、
うん、に佐竹さんがそのどんなカーニールセンの試合するって、
うん、
体格全然ちゃうね、
うん、
まあ、力士とジョーみたいな感じ、
はあ、はあ、
うん、うん、あ、だいぶ階級違うからね、力士と。
そうなんだ。
全、あら、この話知らない、
力士の方が大きいんだ。
むちゃくちゃでかいよ。
なんでやったん一緒に。
ほら、だからそこやね、問題。
合わせていったんだ、力士が。
だから、
うん、
ありえない減量させられて、漫画上で。お、もうサイズ違う風に書いてもうてたから、
うん、
絵で、
うん。
そんなこと考えてんから、後々のこと。ふ、うん、じゃなんか、試合しようか、いうことになっても
う
て、
うん。
ボクシングの世界で、ありえへんや、体重違う人同士が試合するなんか、
うん、
じゃあジョー太るか、
うん、
力士に合わせて、そんなわけないよ、
うん、
でっかい方が減量するしかない、
だから生まれたストーリーなんだ、
そう、それで結果減量しすぎて、うん、試合の後死ぬっていうことが生まれたんやけども、う
ん、
あれもね、
死んじゃうんだ力士
は、力士試合終わって握手しよう思ったら握手すれ違いでボーンって倒れてそのまま亡くなりはったから、
ね、あららら、
うん、うん、まあ、力士徹のね、モデルになった人は、山崎輝友っていうね、まあ、極真空手の人なんだけども、
うん、
まあ、その極真な空手の流れを組んでいる、
うん、
その佐竹さん、まあ、私も言いましたけども、まあ、聖堂会館
という
団体のエースが、どんな会員戦で試合、
う
ん、
まあ、だから相当だから空手界の中ではもう、センセーショナルな。
格闘技界の中では、まずちょっとやばかったよ、もう。
うん、
これどうなんの、
うん、
っていうか負けるやん、負けたあかんねんでもっていう、
うん
う
ん、 え、ニールセンは、うん、もうその時にプロレス。
プロレスラーとも試合してるからめちゃくちゃ有名やね。キックボクサーとして。
はいはい。で、プロレスはプロレスのリングの試合だったの。
うん、そうそうそう。
ああ、なるほどね、
うん。プロレスラーも間違ってもこっちには出てけへん時代だったから。
はあ、はあはあはあ。
もうそっちで成り立ってるから全員呼んでまうねん、新日本プロレスが。
うん。
それまあ、ホームで試合してあるからね。
でも、ニールセンの強さはもうみんな
知ってたよね。知ってて。
うん。
で、まあ、80キロ台なんですよ。はい、ニールセン。
はい、
佐竹さん当時100キロ超えてんねん。
うんうん。
でも、試合する言ったら、さっきのパターンや。力士とジョーのパターンで。
え？あ、階級合わせて。
佐竹さんが87キロぐらいまで落としてきて、
はあはあ、
合わせて、うん。で、その試合、佐竹さん、ノーギャラやで。プロの興行で武道館でやってる試合。ノーギャラ。
舐められてんな。
舐められてるんじゃないね。自分から拒否してんの。アマチュアやから。
へ
え。初めてのプロのリング。
うん、
で、しかも、あえてキックボクサーでしょ、
うん、
で、瀬竹さん空手家でしょ、
うん、
まあ、その聖堂会館っていう道場の試合は、うん、普段は素手、
うん。
素手、素足で戦ってるから、手で顔面を殴るっていうルールが存在してないね。
はい。
で、延長戦に行って決着つけんかったらグローブをつけて顔面もありっていうことではやってるんだけど、
は
あ
は
あ、俺らそんなグローブなんかつけたことないで、ね、一般の道場で試合出てないから、
うん、
だからもう全くルールも違うけど、うんうん、顔面叩くルールでやるわけ、
うん、
でもうニールセン勝つに決まったらいい。どう考えたって、
はあ、そうなんだ。
プロで顔面殴るルールずっとやってる人やで、
うん、
普段やってへん人がグローブつけて顔面殴るってそんなことできるわけがない、
うん、
けどもうやる言
う
て、
うん、
げっそりしてたわ。もう当日なんかびっくりするわ、痩せてた
わ。あら、
見た時大試合や、
うん、
俺着いたらもうちょうど始まりかけてて、
うん、
で俺リングサイド取ってて、
うん、
小遣い貯めて、ね、これちょっととんでもない試合やからもう近くで見たい。
ほんま1万2万したやろ。
した1万円ぐらいしたよ当時
な。あ、
一人ぼっちや。
あるな
あ。けどなんか向かいのリングサイド見たら、うん、普段道場で会う人が山ほど見に来ててん、やっぱりみんなも、
うん、
でも俺全然知り合いいてへんから喋ったことないから道場で。あ、俺一人でやったやん、みんなで来るんやこういうのって。
今でこそね、社交的な桶谷さんですけど、
うん、全然喋ったこともないけど、うん、で、あ、いや来てある来てる、みんな来てる、なんとかねいい試合してほしい。
負けるかもだけど、
うん、そうそう、うん、なんかやっぱ負けるのちょっと嫌やん、
うん、
自分とこのトップが、
うん、
ニールセンとは言え、
まあ嫌だろうね、
うん、で、まあ、試合始まって、うん、もうね佐竹さんガチガチね、
はい、
ちゃんと対策してきたよ。グローブつけてずっと道場で稽古してたし、
うん、
それでもやっぱね、向こうチャンピオンやし、その世界の、
うん、
ね、なんかもうあわやダウン寸前、もしょっぱなからもうダウン寸前や。
ああ、やられてたんだ。
もう、あ、う、あ、ん、ああ、ああ、ああ、ああ、言っても、結構、ああ、みたいなって思ってて、始まって早々に、
うん、
なった時にね、俺、見間違いかなと思ってんけど、
うん、
佐竹さんが、レフリーに気づかれへんように、
うん、
あの、頭突きしてて。
ええ、ええ、
なんか、あ、今、頭突きしてたよ、今、って。
どういうことなん、それ。
それはまあ、後々のインタビューとかで、まあ、有名な話なんやけど、
はい、
もう、何としてでも勝たなあかん思ったらしくて、気づかれへんようにやってて。んで、あれと思ったけど、やっぱそのまま続いてて、ニールセン必死になんか言うてんねんけど、通じてなくて。
佐竹さん。
アマチュアで負けられへんから、もう、すごかったよ、追い込まれ方が。もう、空手っていうのを全部背負って。出てるから、もう多分無意識なんやろうけどね、後のインタビューで負けられへんかったからって言ってるけど、その時点でわざともやってもないし、
闘争本能だ。
もう体が動いてもうてて、
もう目の前の相手を倒すっていうのがもうインプットされしすぎてってことだよね、
うんうん、そう、数ヶ月間その稽古しかしてへんし、
うんうん、
空手の稽古もしてへん、
極限だ、
うん、でもなかなか通じひんリング上で、
うん、
ほら頭突きしたけど、もうもう、何でもいいから勝とう勝とう。
うん、
それ一回で反則負けになれんから大丈夫思って、うん。またすぐ二回目頭突き。
めちゃくちゃやな。
さすがにレフリー気づいて、注意されてて、
うん、
もうすぐ減点って言われてて。
うんうん、
で、 後々見たらもう佐竹さんそれで額も割れてるし、ちょっと血で出てて。
あら。
それで、ちょ、もう、ダメだわ、もう、ちょ、あんたみたいに言われて、うん、はい、再会言うた瞬間に、レフリーが佐竹さんのその額から血が流れてることに気づいて、うん、ストップって。
あら。
で、
はい。
一瞬試合を止めよう思ったよね、やっぱ血が出てるから。
まあ、ね、下手したらそれで終わっ
ちゃう、ね。終わる可能性もあるから。
ボクシングなんかは。
ストップって言った瞬間に、佐竹さんのパンチがどんなかニールセンに当たって、
う
ん、KO 勝ちするっていう。
ドラマチックな。
1ラウンドでしかも。
あ、マジで？
もうギリギリのタイミングで、さーって言うのと同時ぐらいにパンチが当たって、
伸びちゃったんだ。
ニールセンがもうなんかぐるぐるでんぐり返りしてた、その後立とうとしたけど。もう俺その瞬間に立ち上がった、
うん、
座っ常どこ行っても座ってる俺が、
うんうんうん、
立ち上がって拍手
立ち上がってスタンディングオーケー
ションスタンディングやね、
うん、
うーわもうすごい盛り上がりで
そりゃそうやろ
うーわー言うて、うん、でもなんかもう、まあ、人生でね2回経ったうちの1回なんですそれがていうか人生で初めてやなその前にフェアチャイルドのライブ俺山ほど行ってたけど一回も立ってんしなその時点で
立ちがライ
ブ初めてうわーなって思うて手を上に上げて叩いたのなんてもうは初めて人生で
うん
で、まあ、それが第一試合や、うん、いろんな試合やって、うん、まあ知ってると思うけどなロブ・カーマンも出てたし
いや知らんわ
ロブ・カーマンとピーター・スミットが試合してね
ピーター・スミット、
うん、あとチャンパー・ゲストン・リットとデル・クックも試合したしね
1個も入ってこう名前が
チャンパー・ゲストン・リット知らんタイ人
あ、まあ、タイ人かなとは思ったけど、
うん、チャンパー・ゲストン・リット
言いたいだけでしょ
いやもうこ
完全に
向けたチャンパー・ゲストン・リットは有名やからフルネームで有名やから
ゲストン・リット、
うんうん、とかでいろんな試合があったんです、うん試合終わったらやっぱ9時ぐらいになりますよね。
はい。
新幹線、
うん、
帰り取ってなかったよ俺。
なんとかなるだろう、
うん。9時に新幹線終わるっていう知識なかった
よ。あ、マジで？
うん。知らんかったそんな。止まらなかんねんな、東京にな、うん。12時ぐらいまで動いてる思ってて、新幹線が、うんで。夜中の3時に大阪着けばいいな、うん、3時4時に、うん。東京駅行ったらもうとっくに終わってた新幹線。
それでしかも気づいたんだ。
行って言われて、あ、もうだいぶ前に亡くなりましたよって言われて。もう終わりやな、俺その時点でな。もう佐竹対どんな会にいるせん、吹っ飛んでもうて。
うん、
泊まるそんなお金もないやん。まあ、
そうか。
いや、ホテルっていくらぐらいすんのかも知らんし。
あ、なかなか、ね。
新幹線代しか持ってへんから。
うん、
な？新幹線、まあ当時1万2000円ぐらいかな。ホテルに行く、ホテル3万円ぐらいでしょぐらいの印象で。
超アウェイの東京に
飛ばされて。わかる。あんだけ最初迷ったやん。
うん、
しかもまた、どうすんの俺、
うん。
もう帰りたい早く。
うん、
一刻も早く、
うん。
言うたら、夜行列車ありますよって言われて。
ああ、なるほど。
うん。それちょっと頭になくて。
うん、
夜行なら、今からまた、ある出るやつが
大阪方面にあるんだ
うんあって
へ
でもう当日の朝に着くやつでって言われて
めっちゃいいや
んうん安かなかったけどね別に、うん、もう気持ちでやられてるから、
うん、
一刻も東京を旅立ちたいもう、うん、早く家に帰りたい
え新幹線よりも高かったの
ね一緒ぐらいした気まあ新幹線は安かったかもわからんけど、うん、安い値段ではなかった俺の記憶では
なるほどね、
うん、あ、うん、あいや そんな時間かかるのにそんなしますかぐらい
あ、
うん、でまあそれが6月30日、うん、1990年の、うん、まあ俺思い出で、
うん、
それを境に前後の、うん、年に対何年とか、
うん、
89年91年、
うん、
っていうこうなんていうのかな記憶の構成があって
佐竹前佐竹後や
そういうことですよね、
うん
BA、
うん、
BA、
うん、
AS
、ま、
BS
何を指しとるか
Before 佐竹 After 佐竹
あ AS とね、
うん
はい、
そういうことですよ、うん、で、まあ、それが高2の時、
うんうん、
あって
まあね、
うんうん、
すごい事件だわな。
そうですよ。その、うん、あ、 なんでじゃあ日本が変わったかっていうと、
はい、
その試合に佐竹さんが勝ったから、K1 が始まった。
ああ、なるほどね。
うん。青銅会館が主催してたからね、K1 っていうのは。ああ、
そうか。
そう。だから佐竹さんが、まあ外国人と戦う構図やん。
うん。
結局、
うん、
初期の K1 って。
はいはい。
だそれで流れがあって始まったから、あの試合で負けてたら、うん、グローブつけて顔面叩くっていう方向に、その団体が行くわけがなくて。勝ったから、あれいけんじゃない、
しかもショーアップし て, て、
ね、そうです、そうです、そうです。
その武道館で。
そうです。だからあれは日本をやっぱ変えてしまった一戦やったわけですよね。
まあまあ日本の歴史というか、やっぱ日本の格闘技。
違う違う違う。違うよ。どんだけじゃお金動いたの日本で。全世界で。
そういう意味ね。
ものすごいお金動いたよ。
ああ、そう。
しかも逮捕者を生
み。え？逮捕者？
主催してた石井館長が逮捕され。
あ、そうだっけ？
なんか、オールナイトニッポンもやってたやん、石井館長その頃も。なんか、ピークの頃。で曲紹介するときいつもレッツゴーっていうね、石井館長の紹介レッツゴーっていう、いやなんか脱税なんかよう分かれんけど、
あそうなの、ね、
やったりとか ね、
まあ、まあね、
うーん、だから K1 っていうのはやっぱ日本の歴史においてすごいブームやったやん、数年
間。いやまあまあブームだよね。そうだって
一般の人が格闘技に興味持ったんやで、ね、
普通の女の人が知ってんだもんね。
そうですよ、でそれはすごいことや、やっぱり
すごい。
もちろん格闘技界においてももうとんでもない事件ではあったけども、うん、
まあだから佐竹さんがその流れの源流にあるわけでさ、
そうそうそうそう、うん、言い出したらもっと古く言えばじゃあもう極真空手やから、
うん、
極真空手の大阪の一道場あったところが独立して青銅会館になってて、うん、で、うん、極真空手もその極真空手って名乗る前の大山道場って言われてたね、ダンス教室借りてやってた頃の極真空手はタイに行って、いきなり試合タイ、ムエタイの人と試合グローブの練習なんかしてへんのに、
はあ、
3対3でやるぞっていきなりやらされて、は
あ、
それで2対1で勝ったんや、
うん、
その流れがあるんやずっと、
うん、
な、
うん、
アホ
アホではないけどね、
うん、でもう一個、
うん、
もう一個結構言っちゃいましたけど、
来週でいいんですか、
もう一個来週でもいいですよ別に、来週でもいいですけど、これそんな伸びしろないから、ね、
まあまあ、あ、じゃあお願いします。
もう一個は僕2003年なんです、
うん、
の6月の思い出。
あ、それは分かりました
よ。うん、分かったでしょ、うん、そこにあるよヒントが。
はいはい、
うん、
あ、パンフなんだすげえパンフがある。はい、これもうだからうわすげえ、
これね、
うん、
これが、まあ、本番自体は8月やったけど、
うんうんうん、
ケラマップの青十字っていうね、はい、僕もあなたも出てましたけど、
うんうんうんうん、
これね、
よく撮ってるな
これの顔合わせ、
うわすげえ、
稽古初日が6月の三鷹で、
うんうん、
はっきり覚えてて、
うん、
これ俺2003年の6月って言ったらやっぱこれですよね。
わ、これ偉いもんで、なんかドキッとするね、このみんな覚えてるな、やっぱな、
人全員の顔がね、一言、まあ、コメントとともに載ってて、
うん、
この人とかも
ね、
アッシリュ
ー行
ってる、
林田マリネ、
林田、うん、吉橋、坪内、滝川なち、ね、鈴木さん、古賀龍之介こと、
うん、
鈴木さん、あと誰、
藤橋さんと猪木さん、
もうちょっともうこの人とか忘れてるよね。
うん、
いてたら覚えてるけど、はっきり覚えてるけど、
うん、
うん、
個性的ですわな。
そうですよね、みんなやってはんのかね劇ね、どうしてるのか知らんけども、
ありがとうございます。
はい、
はい、キャラマップですね。
ねえ、
まあ2003年なんですね、
もう14年もあれも経っちゃいましたよね。
14年
も経っちゃいましたよね。
ああ、
あの頃はよう飲んだわ、
うん、
よう飲んだわほんまなあ、
ね、ね、
うん、まだ何回か言うてるからもう擦れへんけど、うん、外で飲むのも大変や言うて、うん、もう宮崎の家行ってね、みんな稽古終わって、
あ、
まあ、居酒屋で飲んだ後やけど、
うん、
家行って飲んでる時期もありましたしね、その稽古中とかね。
ほんまやな。
野方の頃な。
隣とかうるさかったよね。
絶対うるさいよ。そんなもう平日のなんか変な時間にごっそごそしときやがって。
まあでもそういうもうアパートだったからね、もう風呂なしのね。
そうですね。
でもみんなそんなようなもんだぜ。
次の日な、毎日昼から稽古あんのにそんな飲んで、でまあこれこそまあ何回か言ってるからもう詳細はあれやけども、その中でまあ倉本さんっていう女の人が、トイレ外にあるのに宮崎の家の押し入れでしようとしてたっていう、
ズボン抜き始めた倉本さんトイレは一回出てくださいね、
ローカル隅っこやで言うてるのにもう部屋の押し入れでしようとしてる事件とかね、いろいろありましたけどね。
そうね、なんかだからもちろんナイロンとかさ、お手伝いとかも行ってたし、そのプロの世界もいろいろ見てたけど、なんかその演者として出て、その青春とプロの境目っていう感じはすごくするの。
そうかもね。
なんか
自分たちがようやくね、
そう
なんとか、その完全アマチュアから、セミアマチュアに行けるところというか、
そうそう、
ノルマのない芝居にこのままやったらいけんじゃないかっていうライン、
なんかその精神的なね、そのプロとしてやっていくためにみたいなことをすごく考えさせられた声になったな。
確かにね、あれ、まあ、ちょうど、今から4年前かな、2013年に1回俺がみんな集めて同窓会やったけどね、覚えてます？
やったっけ、
新宿の魚民で。結構な人数集まったよ。
あ、そう。
十何人か集まって、やりましたけどね。それ、またね、6月になるたびに俺思い出すね。あ、顔合わせ見たかでやったなぁ、言って、
いいもんですね、でも毎年そうやって思い出す。
そうですね。その2つが、まあ、6月の思い出です。はい。次回7月ですけども。
はい。
はい。それではまた来週。
また来週。